はい、どうも、我が輩です。ゆるっとフリートークやっていきましょう。今回ですね、分離が終わったという謎のメッセージについてお話ししていきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、2025年7月5日なんですね。はい。で、この日って、前々からこう、2、3年ぐらい前からずっとこう、散々言われ続けてきた、大災難が起こるよね。隕石が落ちるとかね。なんか海底火山が爆破してみたいな。なんかそういって日本がね、なんだろうな、災害が、すごい大きい災害が起きるって言われてた日だったんです。予言されてた日だったんだけども、まあ、結局何も起こらなかったんですよね。で、僕も何も起こるとは思ってなかったし、日付って当たらないと思ってるんですよ、予言においてね。日付はちょっと違くて、この日ぐらいみたいな、この年の夏とかね、この年の後半にかけてみたいな、そのぐらいざっくりしたものだったら、ま、当たる可能性あるかなと思ってるんですよ。だけど、日付までピンポイントっていうのは、世界線っていうのが、無数に分かれてるので、で、そこら辺も、話とも相まって、なかなかその日付ピンポイントを当てることは不可能だろうっていうふうに思ってるんですよね。まあ、そこはさておき、僕今日の朝ですね、起きるときに、起きそうなときですね、覚醒したときあるじゃないですか。なんだろうな、完全に目覚めてはないんだけども、目は覚めてきてみたいな、ふわーんとしててみたいな。その中でなんかメッセージ性の強いものを受け取ったんですよ。で、これ僕がなんか、スピリチュアリストでも何でもないし、預言者でもなんで、それこそね、預言者でも何でもないですよ。そういう、なんて言うんだろうな、何かを下ろすみたいなことはできないし、そういう能力があるとも自覚してません。だけども、たまになんか変な夢を見たりします。その程度です。その一般の人と同じですね。まあ、あなたと同じ感じの中で、今日変な夢というか、今日変なメッセージがあったんで、メッセージっぽいものがあったんで、それについてお話しします。で、どんなことかというと、朝目覚めそうな時に、統合と分離っていうキーワードがあって、で、統合から分離みたいなもので、なんかなんだって納得したような感じなんですよね、自分がね。別の自分が。別の自分では自分の頭のどっかの部分で、なんだって安心して納得して、で、そこから多幸感に包まれてるんですね。で、なんか分離が終わったみたいなメッセージ性みたいなものも受け取って、で、言葉とかってないんですよね。言葉じゃなくて概念みたいな感じで受け取って、イメージでもないですね。イメージでもなくて概念。うん。こう、アハ体験みたいな。ポンってなんか、あ、そういうことかみたいな感じの感覚になりました。そんで、すごい幸せなんですよね。多幸感に溢れてて、で、安堵感、安心感があって、で、そこで、まあ目が覚めたんですよね。目が覚めたんだけど、あ、もうちょっと寝ようと思って二度寝したんですね。で、なんかすげえ安心、久々になんかこう安心とか安堵感とか多幸感に包まれてみたいなね。ものすごい、こう、セキュリティっていうかなんて言うんだろうな。すいません。口下手っていうか言葉が出てこないんですけど、まあとにかく、まあ幸せで安心でみたいなね。何かに包まれてるような感覚で寝たんですよ。で、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。その二度寝が。っていう話なんですけど、これ何なのかってところなんですよね。統合と分離っていうキーワードがあって、統合から分離へのスライドがあって、みたいな流れがあって、なんだそれで、なんか腑に落ちて、そして、まあ、分離が終わったみたいなね、感じのものもあったんですよ。うん。で、これについてちょっと考察します。で、これ、僕の話なんで何のことかわかんないかもしれないんですが、まあ、なんとなくね、僕が思ってることをね、こうなんじゃないかってことをね、二つのパターンで考察しますね。まず一つ目に関しては、あ、ちょっと待って、あ、ください。あれを飲ましてください。アイスコーヒー。まだ夜じゃないんで、お酒飲んでないんですね。はい。で、微妙な時間に撮ってるので、まあ、コーヒー飲んでますね。では、考察行きましょう。まず考察1としましては、僕のカリキュラムとしての分離っていうのが終了したんじゃないかなっていうことですね。カリキュラムって何って言われると、分離する、最初にワンネスみたいなものがあるじゃないですか。全部一体で一つだみたいな。全部が一体となってるみたいな。で、僕それ人間も同じだと思って多分生まれてきたと思うんですよ。だから、いろんな人に、なんかみんな一緒だよねとか、まあみんな仲良くしようねみたいなスタンスで、まあ二十数年間、まあ三十年近くね、やってきたんですけど、それで、それが違ってたんですよ、どうやらね。うん、この地球においてはね。他の星とか他の多次元、高次元ですね。高次元においてはそれが当たり前のスタンダードとかルールなので、それを持ってきて生まれたのかもしれないんですが、あとは他のね、惑星とかね。地球よりはレベルが高い惑星とか。あとは他の次元。まあその、いわゆるそのあの世とかもそうですし、ね、とかでは、まあその分離感とかないはずなんですね。ワンネスで、みたいな。分離も、なんか概念とかもあんまなくて、みたいな。みんな一つで、みたいな。で、繋がってて、みたいな。だからみんな同じじゃん、みたいな。っていう感じだと思ってたんですけど、それがね、幼少期からずっとやっていく中で、どうやら違ったんですよね。そうじゃなかった。そういうことやっていくと、どんどん自分が苦しいってことなんですよね。そういうスタンスで生きていくと。だから、 もう僕はもう3、もう遅いですけど、もう30歳ぐらいになってからそれをやめたんですよ。だから分離っていう方向にシフトしたんですよ。最初に統合されてるような状態で、すべてが調和されてるような状態で生きてきたんだけども、それがどうやら他の人とか他の人間、特に人間ですね。他の人間、しょうもない人間とかには当てはまらないんですね、これ。何言ってんのそれみたいな感じになるし、それを目ざとくね、僕のその、なんだろうな、ギバー性とか、利他性とか、まあ、そのエネルギーとかを利用して、何かこう、なんだろうな、こう、搾取する。僕を都合よく使ったりとか、まあ、あるいは何かこう、スパイト行動してきたりとか、あとは、まあ、意地悪です。意地悪的なことをしてきたり、あとは、ま、甘えたりとかね。あらゆることで、僕もやってられないと思ったんですよ、こんなんね。こんなスタンスでは絶対無理だと思って、で、統合っていうスタンスをやめて分離に来たんですよ。分離っていうのを心に固く守って誓って、で、他者を助けない、教えないとかね。あとはなんか近寄らないみたいなね。うん、自分からはね。まあ、その中でもちろんね、その、自分と同じような、同じ側の人間、統合っていうのが、統合とか、利他性とか、まあ、ワンネス性みたいなものが根底にあって、まあ、その、自分に対してのリスペクトもあるし、相手に対してのリスペクトもあるみたいなね。そういった人間関係においては、まあ、そこは全然、なんていうんだ、シャッター閉じたりしないんですけども、明らかにこっちにリスペクトがなかったりとか、フェアネス性がなかったりとか、もう自分ってね、ゴキブリみたいなね。ゴブリンみたいなマインドでやってるような人間との境界線を引くっていう意味で分離っていう方向に行ったっていう意味ですね。はい。なんだけど、それをそのなんだろうな、3年ぐらいかな。3、4年ぐらいやってたんですよ。うん。で、徐々に分離してきて、完全に分離してみたいな。で、今ではもうほとんど引きこもってみたいな。で、こういう情報発信もしますよね。分離寄りの情報発信をしてるっていうことなんですが、まさかそれが終わったのかなと。僕のカリキュラムっていうのは課題ですよね。課題とか、まあそういった、まあ経験させなければならないような問題。もっと上の次元のものから経験しなさいみたいな、ね、ことでとか、経験してもらえませんかみたいな感じでも、ミッションとかね、カリキュラムの中で与えられた分離っていうものが一つ終わったのかなっていうことですね。だからもう、なんだろう、そこまで固くなに分離しなくていいんだよ。分離ってなんだろうな。拒否とか拒絶しなくていいんだよってこととか、まあ、あるいは、もう、今まで通りそういった人は無視でもいいから、なんて言うんだろうな、自分にとって良くないとか、ありえない、真逆の方にいる人間とかね。僕が言うゴブリンとか、魂的クソガキとか言いますけども、まあそういった人間に関しては、もう無視していいんだよみたいな感じのメッセージなのかなっていうのをちょっと思ったりもしましたね。もう別に必要以上に関わらなくていいよみたいな。なんて言うんだろうな、考えなくてもいいしみたいな。もう全然違うんだからみたいな。なんかそういったことなのかなと思います。とにかくその、もうその授業は終わった、みたいな感じ。で、卒業した、みたいな。だからそういった安堵感とか、多幸感だったのかなっていうのがまず一つ考察としてありますね。もう一つは、世界線が分岐してるので、その中で、そこにいる人類ですね。今、ここの地球にいる人類の選別が終わったんじゃないかなっていう考察もありますね。これ別口なんですけども、そしてその、だから分離が終了したってこと。その意味で、もう終わったと。で、ここで僕がその多幸感とか安心感を得る理由っていうのは、だから常々僕が言ってるんですけど、僕と同じ側の人間とか、少なくとも僕と同じ、なんていうの、フェアネス性とか、リスペクトとか、他者性とかね。まあ、一定以上の、さすがにこう、なんていうのな、一定以上のライン、人間性とかね、霊格とか、魂レベル、魂年齢みたいな。ところがある人間であれば、しかいなくなれば、ユートピアはもう実現するっていうふうに僕は常々言ってるんですよ。僕と同じ。少なくとも、僕がすごいレベル高いって言うわけじゃないです。少なくとも僕みたいに、例えば、100点満点中60点ぐらいのね、あらゆる意味も込めて、知性とか、霊性とか、まあ、いろんなものを、例えば仮に測るんだとしたら、わかりやすくね、点数で言うんだとしたら60点。100分の60だとしたら、その60点くらいのラインを最低ラインの合格基準点として、それ以上の人しかもういないよってなったら、もう争いとか起こらないんですよ。絶対ね。確信して、もう断言してもいいですけど、戦争は絶対起こらないし、労働もなくせるし、お金もなくせるし、だから、変な争いとかもね、なくせるんですよ。ほとんどね。まあ、全部無理って言ったら、その 100% ゼロって言ったら、語弊があるかもしれないけど、少なくとも今の世の中よりは、もう遥かに天国のような、本当にまさに地上天国を作れるっていうふうに僕は主張してきたんですね。この動画の中で、動画とか音声の中で。はい。で、だから、残念ながらそれ以下の、僕の言い方で言ったら60点以下の、とかね。まあ、ここの点数何点でもいい。55点とかでもいいんですけど、55点以下とか、ね、まあまあ50点にしましょうか。50点以下の人は、もう、他の惑星行ってくださいっていうことですね。で、地球には残らず、まあ、肉体死。一番分かりやすいのは肉体死して、別の惑星があるんで、地球みたいな惑星あるんで、またその猿の惑星とか、 蛇の惑星みたいなね、その今から文明築こうとしてる惑星って、まあ、結構いっぱいあるらしいので、そこに転生して行ってもらって、で、また地球でやりたかった、その人たちが地球でやりたかった分離のゲームとか、搾取とか、争いとか、戦争とか、経済支配とかね。なんかそういったゲームをやればいいじゃないかっていうのが僕の主張で。だから、はっきりクラス分けしようよって、したい、しようよって言ってるし、されるとも思ってるんですよ。なんか予言書的なものを見ていったりとか、あのスピ系のね、話で、まあ、これかなり、なんか深いところの話を見ていくと、おそらく、地球っていうのは、2025年以降は、2025年っていうか、まあ、2030年頃までには、はっきりと分離が行われて、何かこう、地上天国が作られていくっていうのは確約されてるっていうふうな僕の見方なんですよ。ひつき神事とかもありますし、まあ、聖書の方とかもありますよね。ヨハネの黙示録とかいろいろあるじゃないですか。エゼキエル書とか、ね。なんかそういったものもあるし、まあ、いろんな僕都市伝説好きなんで、そういったオカルト系都市伝説系とかね、いろいろ見てきた中で、その情報を全部勘案して言うんだったら、地球の未来っていうのは、まあ、争いがあって、支配があってっていうのが続くんだけど、それが一旦終わって、でそれ終わる時期が2025年あたりなんですよね、どうやら。そっから、松の世とか、ユートピア、地上天国に入っていって、エルサレムとかでね、そういうのに入っていって、で2030年頃からそれが本格化するっていうのが大体僕の見方だし、その他の人も、他の情報発信とかしてる人で、そういったことを言ってる人もいますね。はい。なんで僕は大体こういう見方なんですけども、だからその中、そのユートピアが実現するための必須条件っていうのが、ある一定以上の人間しかこの地上には残らなくなるっていうことですね。うん。それを僕レベル。僕がだからレベル高いと思ってないんで、むしろね。さすがに僕ぐらいのレベル。だから僕も選別から漏れるかもしれないぐらいの話なんですよ。だからギリギリラインみたいなね。で、55点とか60点みたいな人がここを最低ラインとして、これ以下で、これ以下の人が残っちゃったりとか多数派になってしまったりすると元の木阿弥で、今まで通り戦争とか、搾取とか、ブラック労働とかね。なんかいろんな問題が出てくるっていうことですね。はい。だからそれがなくなる世の中っていうのは、僕以上のラインの人間しか残らなくなるっていうこと。それが終了したっていう、その分離とか選別が終了したんじゃないかなっていう考察ですね。はい。この2番目については。だからもういいんだよと。お前が思い描いてたユートピアになるんだよ。だから何も心配しなくていいし、これから、なんて言うんだろうな。これからそのようにずっと、そのようになっていくので、良きに計らいじゃないけど、なんだろう、流れに身を任せなさいみたいな、そういった多幸感、安心感、安堵感だったのかなと。これ誰が送ってるのかってわかんないんですよね。でも邪悪なものではもちろんないはずなんですよ。これものすごい、なんだろうな、こんなにこう、心地のいいものっていうのはなかったので、まあ直感的にですけども、何らか、だからハイアーセルフですね。まあスピケで言うんだったら、ハイアーセルフ。超未来の自分とか、どっかの高次元のところにいる自分の、大元の自分みたいなものが送ってきたのかもしれないですね。それか、まあ、僕に縁のあるところの高次元存在とか宇宙人的な存在が、まあ、ちょっと夢でね、テレパシーみたいなのを送って、何かを伝えたかったのかなと。ここまで強烈な多幸感とか安心感みたいなものって、これまで生きてきた中でほとんどなかった。ほとんどとか初めてぐらいですね。びっくりしたんですよ。だから、めちゃくちゃ気持ちよくて。で、二度寝した時にものすごい気持ちよくて。で、目覚めもスッキリしてて、みたいなことだったんですよ。うん。だから不思議な話なんですね。不思議な話なので、考察もなんかちょっとチグハグになっちゃったかもしれないんですけど、なんとなくこんなことあったよってことだけは伝えたかった、残したかったですよね。はい。あと、こう、2025年7月5日って大災害とかって言われてますけども、まあ一説によると、地球のこうエネルギーが、宇宙的なものからのエネルギーが高まっていく時期みたいな、その日っていうこともなんか情報としてはあるんですよね。だからそれとリンクしてなのかなっていうのもあるし、そのハイアーセルフどうこう、うんぬん抜きにして、それでリンクした、同調した地球のエネルギーみたいなものと、地球とか宇宙のエネルギーと同調したっていう可能性もあるしって、でもわかんないですね。わかんないです。うん、わかんないけど、とりあえずこういうことあったってことですね。はい。まあ、まとめますと、こっからまあ、松の世に入っていくってことを、この直近の音声ラジオとかで、僕は主張してきたんですけども、まあ、それ間違ってないんじゃないかなってことですね。本当にそうだろうっていう。なんか自分にとってはね。だからまあ、自分は、そっち用の、意識とか、マインドで生きていくので、まあ、それをね、追求していくし、これからも追求していくし、 そういった人たちと同じようなところだけでつながればいい。そういった人たちと同じカテゴリー、同じ、魂的な、近いところで集まるとか、まあまあ、なんだろうな、タムロじゃないけど、タムロってこともあるだな。なんかこう、集えればいいなって思ってますよね。まあ、別に今すぐじゃなくてもっていうか、来年とか再来年とか、まあ、5年後とかね。まあ、そういった、いずれどっかで会っていくと思いますので、リアル世界でもね。まあ、ネット世界でもそうかもしれないんですが、ネットでもリアルでもそうなると思いますので、まあ、それをね、僕はなんか非常に楽しみにしてますね。だんだんこっから僕たちの時代っていうのがね、やっとこう、来たのかなと。神の器とか言ったりしますけどね。神の器とか、まあ、選別されたものみたいなね、ところで。だから逆なんですよね。辛いんですよね。選別されるとね。選別されないっていうか、なんだろう。何をやってもいいっていうふうな人生もあるので、人生とかその人種があるので、それ8割ぐらいなんですよ、大体ね。で、大体辛さを味わわされるのは2割ぐらいなんですよ。で、はっきり分かれてるんで、8割の人間何やってもいいんで、まあ、この世の、なんかこう、物質ゲームやってもいいし、金儲けやってもいいし、とかね。あとは、スピリチュアルごっこやってもいいってことなんですよね。愛と調和でいきましょうとかね。なんか、言ったりとかね。愛と調和って、本当に辛い人生歩んでるってことなんですよね。辛い人生歩んできて、愛と調和って口が裂けても言えないぞっていうことを僕は思ってるんですけど、まあその話はちょっとね、話が長くなるので、また今度別の機会にやりますね。はい。別に愛と調和言ってもいいんですよ。言ってもいいんだけど、ジャッジしちゃいけませんとかね。それジャッジしてるじゃんって話で。あとは愛と調和で行きましょうって言ってるんだけども、本当って。うん。クルド人と愛と調和できるっていう話だったりとか、中国人と愛と調和いけますかっていうことなんですよね、結局ね。あと、アングロサクソンとかね、アメリカ人とかね、とかって、いけますかそれ、欧米人とね、愛と調和で一緒にいけますかっていう、ところが、ちょっと僕の最近のね、アンチテーゼっていうかね、ちょっと主張ではあるんですけども、まあまあ、そこら辺は、さておき、もうそろそろ終わりますね。なんか取り留めないですね、今日はね。本当に、こう、芯が通ってないっていうか、うまく伝えられなかったかなと思うんですが、まあ、この先も、まあ、こういった形で情報発信していきますので、まあ、よければね、また聞いてみてください。はい、ということで、今日終わりですね。はい。最後までありがとうございました。週末語りの漫画杯でした。バイバイ、また見てね、また聞いてね。